改めまして皆さんおはようございます。そして、イエス様の復活おめでとうございます。もう一度ですね、前後左右ですね、マスクしてますからですね、目でね、目でこうね、表情を表しながら挨拶をぜひどうぞお願いします。はい、ね、どうですか、なんかね、マスクのね、この形も1年以上してまして、もう慣れてきた感がありますけども、どうですか皆さんね、本当に1年以上もこのように制限の多い、期間が続くというふうには思ってなかったです。ちょうど去年のですね、クリスマス、このイースターの時の、生産式どうしようかなってですね、本当に祈ったことを思い出しますが、でもですね、こういう中ですけども、このようにですね、共に在宅オンラインを通して、またこのように街道においてですね、まあ、グループを分けていますけども、神様を礼拝できます。恵みを感謝します。大事なことはですね、本当に神様がどんなことがあっても変わらず生きておられて、私たちをですね、救いに導き、そして神の形に変えられていく、この聖火のキリストの似姿へと導く歩みを今も確かに行ってくださっている、そしていつも共にくださるということです。そのことを覚えて、本当にイエス様の復活おめでとうございますと心からですね、本当に神様に感謝を捧げる時でありたいと願います。一般的にもですね、イースターね、おめでとうとかですね、まあ、ディズニーランドとかですね、 USJ とか、まあ、だいぶ以前よりは何か聞くようになってきましたが、皆さん、イースターというのはですね、これはもともとゲルマン族のですね、春の女神の芳醇の神のですね、エオストレっていうことはね、生ってエオストレ、エオストレイースターみたいな感じだったんですね。だからですね、一応そのね、理由は覚えてくださいね。でもそれは、受け取り直して、まあ、その理由を分かった上で、定着しているのでっていうことで使うっていうのはいいと、まあ、いいか悪いか皆さん決められたらいいと思うんですけども、でも正しくは、イースターはイエス様が復活されたことをね、本当に感謝する、その時です。まあ、豊穣の神と言いますけども、まあ、豊かにですね、作物が取れるということを願う、まあ、日本的には結構親しみやすい感覚ではありますが、でもですね、何よりも作物のみならず、私の命を本当にですね、生かし豊かにしてくださる誠の神様、そして世界ただ一人死に打ち勝った、そのお方イエス様、そのですね、この復活を今日の御言葉を通して一人一人がですね、教えられたいと願います。He is not hereSo he is reason とですね、この英語が書いてある。皆さんどこにあるかご存知ですか？行かれたことは見られたでしょう。それはですね、イスラエルのエルサレムのソロの墓という場所、そこにですね、あります。私も実際この目で見てきて、そしてそこにですね、見置いた時に本当に感動いたしました。そして実際そこに入れますね。その空の墓を見た時に、鳥肌が立つほどですね、涙がこびられてきた経験をいたしました。なぜでしょうか？それは自分が信じた、出会わせていただいたイエス様は死んでしまって墓に葬られている人ではないんだ。ね、もしね、ここにですね、イエス様のミイラです。なんかね、なったらですね、ショックですよね。ここにね、ミイラとなってイエス様がいます。ね、それは死んだ方です。でも空の墓というのはですね、実際ですね、そこにはおられません。まさに今日の中心聖句です。蘇られたのですと。死んでしまって墓に葬られている人ではなくて、蘇って現に今も生きておられる。偏在と言いますね。時間と空間と場所に縛られない。今ここにおられたら他におられない。そういう肉体の制限を持っておられる方ではなくて、すべての今復活感謝礼を捧げているすべての全世界のこの捧げるところに主がおられる。体を持っていればね、それはできません。でも偏在のお方、そしてイエス・キリストを私の救い主で信じるすべてのこの中に聖霊として住んでくださる、永遠にです。つまり主イエスは生きておられることですね。これがキリスト信仰者です。これがクリスチャンの希望であり、また全人類の唯一の救いであります。だからですね、今世界中の3分の1がこのイエス様と出会える、今もですね、この瞬間もイエス様と出会う人が本当に起こされている、なんと幸いでしょうか。その中のね、一人一人あなたは招かれているんですよ、ね、もうすでにイエス様を信じている人も、そしてこれからの人も、今日この御言葉の前に招かれておられる、これは間違いない事実ではないでしょうか。 皆さんどうでしょうか。もうすでに信じている人はこのイエス様が生きておられるんだということをリアルに感じておられるでしょうか。私たち信仰者は自分の罪がキリストの身代わりの十字架において洗い流されたことを知っています。また同時にキリストの復活にあって新たな命と新たな歩みが与えられたということもそのように信じています。しかしですね、イエス・キリストを信じているにもかかわらず生活の中で大きな違いを見出すことができないという人が多くいるかもしれません。イエス様を信じていてもこの新たな命を新たな生活を体験していない、つまり古い自分にずっとですね留まってしまうみたいな感じですね。それはですね、復活の事実の中にはいないで、依然としてあの十字架で無事らしく死んだイエス様の中に、その出来事の中に留まっているとも言えるでしょう。今朝ですね読みましたこの箇所に出てくる人たちも同じだったんですね。十字架の出来事にとどまり続けて、このキリストの復活をまだ体験してなかった、ね、そういう人たちです。そのことを思いながらですね、今日招かれている全ての人がこれはあなたのためなんだということをね受け取っていきたいと思います。まず第一番目、神を見ようということですね。皆さんどこ見てますか。下見てますか、ね、人間は頭が重たいですからね、どんどんとほっといたら下見てですね、まあ、下見たらいいこともありますよという人もいるかもしれませんね。この前500円玉拾いました、まあ、それぐらいです、ね、皆さん上を向いて歩こうという曲がありますよね。めちゃめちゃあれ信仰的ですよね。ご存知ですよね、すき焼きソングとして、ね、坂本九さんね、まだ知ってる人って古いんですか。お友達知ってますか。知らない、知ってます、 OK、 ね、 ね、上を向いて歩こう、涙がこぼれる、まさにですね、あれはもともと人間というのはギリシャ語でアンソロポスと言いますね。あれは天を見上げる存在という意味ですよ。意味がまさに私たちは全て例外なく神に作られ、作り主である神を見上げて生きるように作られているんですよね。下を向いて生きるように作られていない。まさにその上というのはこの天地万物宇宙を作られた丘だね、偶然に星とか偶然に全てのものができるはずがないじゃないですか皆さん、ね、私たちが身につけているもの、身の回りは全部メーカーがあって目的があってあるんでしょ。であれば最もですね愛し愛され、本当に複雑なこのまた素晴らしいそうなる人間が偶然にできた進化したわけはずはないんです。神様が作られた、その神を見上げていく、今日まず大事なのは神を見ようです。イエス様が無事らしい十字架刑を受けられて墓に葬られてから3日目のことでした。24章1節、皆さんで見ましょうか。では1節2節読みましょう。3、はい、週の初めの日の明け方早く女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあったそうですね。これは全ての福音書に書かれていますが、まずこの週の初めの日の明け方早く、まさにですねこれは安息日が明けた3日目ですから今日になりますね、順番で言えば。そしてそこに行った人は、4節では女たちとありますね、女性の弟子というふうに呼ばれている人たちですね、マリアとかです。でこの女性たちはイスラエルの北にあるガリラヤ地方から自分の全てを捨ててイエス様に従ってイエス様と弟子たちの世話をしていた、そのような人たちでありました。このイエス様が十字架にかけられた後すぐにですね、あの安息日が始まるんです。イエス様は9時にかかって3時で絶命されたと聖書は言っています。たった6時間、本当は長い人で1週間かかるんですよ、絶命までは窒息して死ぬんですね。最後はあまりにも早いんですよ、6時間と。で、あとですね、6時からもう安息日が始まります。ユダヤの国では何もしてはいけない。まあ、たった3時間。丁重に葬る、つまりですね、この油を塗って、亡骸をですね、本当にこの丁重に包帯を巻いてということができなかったので、もう一度ですね、丁重にそのご遺体に油を塗りたいという、その思いから、つまり愛ですよね。行った時に、そうです。2節にありますね、見ると石が墓から脇に転がしてあったんです。当時の墓は洞窟でありました。円形のその扉の石で閉じていましたが、その 扉の石が転がしてあったんです。このね、同じところをマタイの福音書28章で見ると、墓は封印され、万兵たちが見張りをしていたとありますね。万兵たちも、いろんな、文献があるんですけども、多いところで数千人っていうふうに書いたところもありますね。ものすごい万兵がいた。つまりですね、盗んで、イエス様が言って通り、蘇ったというふうにね、風潮して、神格化しないようにという、そういうね、計画があったんですよ。だから、見張りを立てたんですよ。でも、見張りをしていたんですけども、朝早く地震が起こり、御使いが天から降りてきて、墓石を脇へ転がした、どかしたと、マタイの福音書では書いてあるんです。つまり、女性たちが到着した時には、そのことに驚いた万兵たちが逃げ出した直後だったと言えるでしょうね。万兵がいなかったので。そして女性たちがですね、こう墓の石の扉が、この、動いていたので、はじめはですね、どうしてあの墓の石をね、動かしたらいいだろうか、と相談していたというところも、他の文書に書いてあるんですね。でももう墓の石が転がしちゃった。そしてその墓の石のね、その隙間から中を覗いてみると、なんとイエス様の体はなかったって書いてあるんですよ。皆さんだとどう思いますか？ああ、きっと誰かに盗まれたんだなと思うんじゃないでしょうかね。ですからこの4節でこういうふうに書いてますね。皆さんで言いましょうか。24の4節、3、はい。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た2人の人が女たちの近くに来た。そうですね、途方に暮れたんですよ。イエス様が死なれたことで悲しみに暮れていた女性たちは、墓にイエス様の体がないというその事実を自分の頭の中でどういうふうに整理していけばいいのかわからなくなってしまったんです。だから途方に暮れたんですよ。で、ここにですね、見るっていう言葉がいくつか書かれてますね。まず2節で見ると、3節で見ると、ね。そして4節で見よと。少なくとも3度書いてあります。女性はまず石が転がしているのを見たんです。ね。2節で。これは事実ですよね。紛れもない事実です。転がされていたんです。そして次はイエスの体がなかったのも見たんですよね。3節で。これも事実ですよね。これはですね、紛れもなくイエス様の体がないということは復活された事実を示しているわけですが、ですから喜ぶべきはずなのに途方に暮れてしまったんですよ。不思議ですよね、皆さん、ね。つまりですね、このことをイエス様何度かね、言われてましたよね、皆さん。聖書読まれたら分かりますよね。私はね、捕らえられ、十字架につけられ、そして三日目に復活しなければならないということを直接言われてました。だからそのことを本当にですね、この知っていれば、ああ、言っておられた通りだって喜ぶはずなんですが、途方に暮れてしまった。つまりですね、どういうことか、それは彼女たちは目で、肉の目でその事実を見てはいるが、本当の意味で、つまり霊的な目、神の視点から見ていなかったということです。私たちも、そういうことが起こるんではないでしょうか。自らの罪の問題、ね、どうすることもできない。つまり神から離れ、自分中心にわがままに考え、言葉を語りしてしまう。また思わぬ出来事に遭遇して、自分の支えを失い、大きな重荷を背負わされ、一体どうしたらいいのかと惑って立ちすくんでしまう。出来事を見てはいるけれども見ていないんですよ。つまりその事実だけを見て、おろおろおろおろするってことですね。でも神様はその時に神を見ようと言われるんですよ。現実を見るのではなくて、その時に神を見ようと、そのあなたが目にしたその意味を見なさい、ね。私はすぐに原因を究明しがちです。違うんです。何のためか。で、そこに目を向けようと。神の意図されているようには見ていないんです。つまり神のものの見方ではなく、自己流の見方。そのため私たちはこの女たちのように途方に暮れ、行き詰まってしまうのです。しかしですね、この4節、これは命令形ですね。見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来たと。本当に霊的な目を持って見なさいと 神の視点で神のものの見方で見ていきなさい。そのこれは命令である、呼びかけです。つまりですね、全ての人はこの天地宇宙を作られた神に作られた存在です。その全ての人間への呼びかけです。この見よっていうのは、皆さんどこ見てますか。見よ、誠の神を見たいんです。全ての人はですね、誠の神と響き合う部分があるんですね。聖書はそれを永遠を思う思いと書いてあります。永遠を思う思いとは何ですか。人はなぜ生きてるんだろうか、人はどこから来たんだろうか、死んだらどうなるんだろうかということを皆さん一度は考えたことはあるじゃないでしょうかね。であるならば、全ての人は誠の神と響く部分があるんですよ、ね、日本は特に信心深い民族だと言われますね。でも石や木で作った神々は私たちが作ったものです。私たちを作ったものではないんです、ね、もう雲泥の差がありますね。でも私たちは例外なく見よというこの言葉に心を向けていきたい。そのことをまず思いましょう。まずその呼びかけをこの女性たちは神からいただいたんですよ。見よ。そして彼女たちは何をしたんでしょうか。まばゆいばかりの衣を着た二人の人を見たんです。彼女たちが苦労して見つけたのでもなく、近寄ったのでもなく、神の方から近づかれたんです。そして神の御言葉はイエス様の復活を告げたんです。皆さんここも覚えたい。神があなたに近づかれる、今日もそうです。神様があなたにこの神の御声を聞かせたいと思って招かれたんです。そして神は言われました。第2番目、主イエスはよみがえられた。5節から7節をですね、見たいと思います。じゃあ皆さんで読みましょう。5節3、はい。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った、あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。そうですね、まばゆいばかりの光はフラッシュのような閃光の光です。もうそれは恐ろしかったです。その時に見つかりは、なぜあなたは生きている方を死の中で探すのか、なぜ救い主を死の中に探すのか、本当の救い主であるならば墓の中にいないはずですと。みんなどうでしょうか。死んだ人の中にはね、救い主はいないんですよ。そのことを覚えましょうね。私たちはですね、木や石で作った神々をですね拝みます。私もそうです。私も高校1年生の終わり、つまり高2になる春のキャンプでイエス様と出会った。それまでは私は祖母にですね、本当に手厚い宗教心をですね、この叩き込まれた京都の北区で生まれましたので、神棚、仏壇、毎朝の務めはそこにお供えをすることです。そういう経験皆さん多いんじゃないでしょうか。でもですね、そこに何がいるのかということをですね、やっぱり子供ながらに疑問を持つんですが、聞いてもそんなわからんって言われましたね、はい、でそういうですね、不思議な、何かわからないけども、とにかくその信仰心が尊い。確かにそうです。でも死んだ人に人を救うことができないんですね。仏教においても死んだブッダをね、この入れたのを仏舎利と言いますよね。骨を入れてそれを拝んでいく。でもユダヤの人々は死んだ人は決して拝まないんです、ね、だからもし日本的な発想だったら、まあ、アブラハム神社とかね、モーセ神社とかあるんですけど、ないでしょそういうの、イスラエルでもね。でも日本はその死んだ人の数だけ神社ができていくと ね。でもなぜこんなに2000年以上このイエス様が礼拝される、それは生きておるからですよ、ね、これも証拠の一つですよ。生きておられる、死んだ人は決して拝まないんです。でも生きておられるから礼拝を捧げているんですね。それは聖書が言う救いは、ね、この私たちを罪から解放する救いだからです。そして死に打ち勝つ救いだからですね。死の向こうにある希望を伝えているわけです。そして私たちの霊、魂だけじゃなくて、この肉体が栄光の体に変えられて神の国で永遠に生きていくという救いを、つまり全人格的な救いを得ている、ね、告げているんです。つまりですね、何かご利益、いいことがある、今から行うことに、ね、本当にいいことがあるようにと、そういうですね、 その一つ一つに対処するものよくて、もうもっと根幹的な救いなんですよ。そういう意味ではですね、日本的に言えばこんな大きなご利益のある神様いませんね。めちゃめちゃ大きなご利益ですね、相手使うならば。つまり私たちは一個一個にですね、ね、私もだから申し上げたような結構そういうところにいたので、ね、交通事故にはこの神様がいいとかね、この辺は城南宮ですよね。ね、で勉強は間違いなく北の天満宮ですよね、そうですよね、皆さんもういっぱいだからもういいから大変ですよ、ね、だからちょっと行ってへんかったら大変や思って知られない神にみたいなね、まさにアテネみたいな、そうじゃなくてもう全ての根源的なですね、全人的な救いをくださる、それがこの天地万物で作られたこのイエス様だということを聖書は教えてるんですね。なんと幸いでしょうか。そして今日のですね、中心説を読みましょうか。6節3、はい、ここにはおられません、よみがえられたのです。まだガヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい。そうですね、私たちはここにはっきりと告げられます。墓にはもうおられませんね、復活をされた、ね、つまり死に打ち勝たれたという恵みを神様はここで宣言されたわけであります。私たちは生きて生まれた瞬間からですね、もう死に向かって走っていく人生と言われます。そうですね、全ての人は例外なく死亡率は 100% ですよね。どんなにですね、本当にこのいい教育を受け、いい仕事について、いい家庭を持っていたとしても、最後は死んでいく。そこに考えたらですね、じゃあ最終的にはいい墓に入る、これが目標なのかになっていくんですよ。それは虚しいんじゃないでしょうか、皆さん、ね、立派な死を迎えるために必死に生きるという目標、どうですか、ちょっとモチベーション上がります。立派に死ぬんだね、変じゃないですか、ちょっとね。でもある人はですね、だから明日死んでもいいようにね、生きているうちに楽しんで功績を残すな、そういうことも、まあモチベーションをね少しは上げるかもしれません。でも真剣にそこに考えたら本当に虚しさが残っていくんじゃないでしょうか。どんな人でも墓に向かう、でもその墓が空だったんですよ、ね、お墓が虚しいものだというのではなくて、墓が空、つまり死に意味がなくなったということを言っているわけです。これまで目標が分からずに歩いていた、ただ死は避けられないものと決めつけて黙々と生きて、それでも人生を走り抜いたと断言できる人であっても、キリストに出会わない人生は神の前に意味がないと聖書は言うんですよ。もったいないんですよね。皆さん7節を読みましょうか。その思いで3、はい、人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょう。そうですね、皆さんここで必ずという言葉をですねちょっと覚えてください。これは神の必然、神の救いのご計画を表す言葉ですね。つまりすでに最初から決まっていたというその意味です。私たちがね、必ずっていう時もあると思いますよ。で、私たちが言う必ずっていうのはほとんど努力目標ですよね。ね、皆さんどうですか？ね、あまり必ずとか絶対とか連発したらですね、ちょっと信用を失うので、あんまり言わない方がいいなと、誰しも経験されたかもしれませんが、これは虚しい期待。努力目標なんですよ。でも、この神が言われる必ずはですね、十字架の身代わりの死が決まっていたように、主イエス様が復活されることも必ず実行されるんですよ。皆さんですね、実は聖書の言うものはですね、非常に理性的で、論理的な書物なんです。と同時に、超常識的なんですよ。これ両方あるんですよ。ね、皆さん復活なんてもう聞いたらもうこれはおとぎ話というふうに思うかもしれません。でもですね、聖書のもう7割8割は成就してるんですよ。旧約聖書に書かれている予言は成就、その一番の筆頭がこのイエス様の誕生であり、イエス様の復活なんですよ。だから根拠があるんです、私たちが信じることができるかどうかっていうのはですね。で、これからのことはまだ起こってない。でも今までのことが成就したので当然起こるだろうと考えるのはごくごく自然なことです。そしてもっと言うならばね、いつも申し上げてますように、 私たちが全て納得理解できるとしたら、もうその時点で神様ではなくなるわけですよ。理解できるんですから。同列か私たちより下ですよ、ね、そもそも罪というのは私たちが誠の神から離れ、自分を一番神の立場において全部掌握したいと思うこと、それが罪だと聖書は言うんですね。だから分からないし、分からないことがあるゆえに、それは神が神たるゆえんではないでしょうかね。誰も遡ってこの天地のこの世界の始まりをね、目撃することはできません。つまりそういったものは実験等で証明することはできない。でも私たちの体やこの自然を見るときに、先ほども言いましたように、ああ本当に私の姿勢ははるかに素晴らしいことが秩序だえて作られた、そう思う、それこそが自然じゃないでしょうかね。偶然っていうのはですね、秩序がないってことですから、むちゃくちゃってことはね、皆さん今日は1日24時間とか、明日は38時間とか、あれそうなんでしょ。法則があるっていうことは秩序正しいってことですよ。いろんな証拠がある。聖書も司会です。その聖書が告げている、イエス様は墓から復活された、死に打ち勝たれた。この復活の意味はですね、この証拠があるので皆さんここに書いてます。まず空だったね。二つ目、目撃者の証言、一緒に500人以上に現れ、希少人がいたんですね。でイエス様は復活の体で40日間過ごしたと聖書は教えてますね。でもう一つ三つ目、これは劇的な弟子たちの変化なんですよ。皆さん、弟子たちは逃げていたんですよね。今度は俺が殺されると思って閉じていたんでしょ、部屋の中にブルブル震えて。でもそこに壁を通り抜けてこられたイエス様が真ん中に叩いて、ね、聖を受けなさいと言われた。そして約束通り、このイエス様が昇天された10日目に聖を受けられて、劇的に生き方が変わって、彼らはヨハネ以外は全部殉教していったんですよ。そのことがあったように、今この最果ての異邦人中の異邦人の私たちのこのところにまで福音が伝わってきたんですよ。これをどう説明するんですか皆さん。単なる心の中に蘇ったなんて、そんな説明はねえ不自然ですよ。確かに目で見た、確かに復活の主と出会った、この少なくとも3つ、このことの証拠。そして私たちはその目撃者の証言を受けて、このイエス様と今も歩ませていただいているんです。最後です。この主イエスの御言葉を思い出す。女性たちは、ね、途方に暮れたんですよ。でもどうしてこの墓の中で、ね、生きている人を探すのかと言われた。そして7節もう一度言いますが、人の子は必ず罪人の手に引き渡され、十字架につけられ、三日目によみがえらなければならないと言われたでしょうと、ね、つまり御言葉を聞いてはいたけれども、全然頭に入ってなかった、身についてなかった、スルーしていたということですよ。皆さん、そういうこと私たちもあるんではないでしょうかね。イエス様のお言葉も行いも全てこの、まあ、十字架があまりにも壮絶すぎたでしょうが、無意味になってしまったということがわかります。でも3日目に復活するとはっきりとおっしゃっておられたんですよ。でそのことで、その言葉がよみがえってきたんですよ。8節、皆さん見ましょうか。3、はい、女たちはイエスの御言葉を思い出したそうです。皆さん、ぜひですね、今朝この御言葉に心を留めていただきたい。御言葉を思い出すんです。皆さんもたくさん御言葉を蓄えておられるはずです。御言葉は今も通読されているはずです。少なくとも聖書は一度は読んだこともある人が多いでしょう。御言葉を思い出すんです。女性たちはピンときたんですね。あのイエス様は過去の方ではない、まだ生きておられるんだということに気づかされたんですよ。十字架は失望以外の何もでもありませんでした。確かに木にかけられたものは呪われる犯罪者と、そのように旧約聖書では規定されていました。しかし彼らが考えていた神の計画とは全く違うことが起こったんですよ。つまり神様のご計画がまさに進んでいるんです。もう人間から見たらちょっと理解を超えた。でもそれこそが神の計画だったということですよ。真実は彼らと逆だった。 罪人に引き渡されること、十字架につけられることは、神様があらかじめ決めておられたことであり、今やそれが実現したことを確認できるんです。従って彼らは三日目に蘇るという将来の出来事にも確信を持っているはずだったんです。でも彼らは現実があまりにも大きすぎて、霊的な目、心の目が閉じていた。でもここでもう一度見つかりに見よと言われて思い返したんですよ。皆さん、思い出すというのはですね、ただ単に思い出すのではなくて、イエス様の御言葉、言葉が心の中に命を持った存在となって描き出されてくるということです。イエス様の言葉が心の中に命を持った存在となって描き出されてくるということですね。ならば言葉は神であったからですよ。言葉は人となって私たちの間に住まわれたからですよ。皆さんですね、言葉には力がある。言葉は神だからです。だからね、御言葉はあなたの魂を救うことができるんです。だから御言葉が何よりも大切であり、御言葉はまっすぐに語られ、聞かれ、学ばれ、分かち合われることが何よりも尊くて重要なんですよね。イエス様の御言葉が存在するところにはイエス様ご自身が存在する、そういうことを私は受け取り直していきたいと思うんですね。御言葉を読みましょう。三、はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。もう一つ、誠に御言葉はあなたのごく身近にあり、あなたの口にあり、あなたの心にある。アーメンです。そうです、今皆さんの近くにあるんですよ。そしてここにあるんですよ。だから皆さんですね、この神の言葉があなたを救うという事実にぜひ一人一人預かっていただきたいと願うんです。彼女たちはこう考えたはずです。そうだ、主イエス様は三日目によみがえられるとおっしゃっておられた。それなのになぜ私たちは死の中にイエス様を探して悲しんでいるのか。主がイエス様、主が十字架につけられたのは主の御言葉通りのことではないか。なぜ主が敗北されたかのように考えてしまっているのかと思ったはずです。そして墓から戻って11人の弟子とその他の人たち全員に一部始終を報告したと旧説であります。主は蘇られた。そして彼女たちは世界で最初に福音を述べされた人になったんですよ。それが女性です。やっぱり女性すごいですね。肝っ玉座ってますよね。ね、いつも思いますね、皆さん。ね、そうですよね。だからそれぞれもうこれも役割分担ですね。でそれを聞いた、男性弟子たちがこれからですね、ガリラヤで会おうと、復活の使徒もう一度会って、もう一度イエス様と、ね、歩み直していく、ね、まあ、再建主の時とか言われますが、皆さんいかがでしょうか。これがこの時に起こった出来事でありました。この女性たちの心は変えられ、希望と喜びで満たされ、飛び上がりたいほどになった。それまでは墓に向いていたんですよ、心も行動も。しかも御言葉をすっ飛ばしていたんです。でも今方向が180度変わったんですよ。向きが変わった。皆さんの向きはどこに向いているでしょうか。墓でしょうか、それとも生けるイエス様でしょうか。皆さん、ここで私たちは覚えたい、十字架信仰、これも真理です。でも十字架信仰だけにとどまっているならば、これは片手落ちなんです。十字架信仰というのは、私のためにイエス様が十字架死んでくださった、そこで終わりです。その次があるんですよ。その次は、その墓に葬られ、死に打ち勝って勝利を宣言し、今も生きておられる復活の命、ここに向くんです。この方にウエイトがあるんですよ、新約は。なればば使徒の働きに、私たちは復活の証人とならなければなりませんってあるんですよ。十字架の証人とは言ってないんですよ、復活の証人、主は生きておられる、そしてあなたを救う方だ、このことを皆さんに託されている、これが復活の意味である、恵みです、そして祝福なんですよ。皆さんどうでしょうか。彼女たちが言葉を聞いて本当にハッとして霊的に目が開かれたように、私たち今も同じです。言葉が私たちと神を結びつける唯一の道なんです。神の言葉が語られるときに、聞くときに、学ぶとき、三位一体なる聖霊様がそこに豊かにまた著しく働かれるからですね。これは今も昔も変わりません。私たちはこのことを深く覚えて、ね、 2000年前がこの時が特別だったのではありません。今も当時も人の出会いは全く同じ環境なんですよね。彼たちは見て経験したでも忘れていたんですよ。でも私たちはこの御言葉がこの聖書というこの神の言葉としていつでもどこでも皆さん開こうと思ったら開けますよね。そういう意味では今の方が恵みではないでしょうかね。私は時に途方に暮れる女性たちになることがあるかもしれません。十字架だけを見て復活を見ていないことがそういうふうにさせることがあるでしょう。でも御言葉を思い起こしていきましょう。そして聖書全体に書かれている神のご計画を知っていきましょう。そうすれば御霊があなたに真理をもう一度教え、真理へと導き、本当に神様は今も生きて私と共に歩んでくださる身近な方ということを現実的な方として教えてくださる、そのことを私たちはしっかり受け取っていきたいと願います。最後に私たちは復活を信じるキリスト者の特権、このことを私は覚えていきたいと思います。そうですね、それはもう罪と死と呪いの中に生きる必要がないということですね。もう私は復活の命が与えられています。何度失敗しても何度でも立ち返る、何度も何度もやり直しができる命、この蘇りの人生が与えられているということですね。私はですね、何度でも失敗することができるんです。世の中は失敗したらそれは成長がないと言います。でも信仰世界は違います。何度でもやり直すことができる、これが復活の命なんですよ。このことに生かされていきましょう。そして死の恐れから解放される、死に打ち勝つ命をイエス様がもうね、与え、そのことを私たちに与えてくださったので、もう死に束縛されることはないんですよ。皆さんこれすごいと思いませんか。皆さんね、多くの人は死が恐ろしいと思うでしょう、ね、私も死に方に関してはちょっとね、痛いのをやめてほしいと思うんですが、でも死というものはですね、もうドアを開けるみたいなもんだと聖書は言ってるんですよ、ね、向こう岸に行くみたいなもんですよ。死はドアみたいなもんで、すぐ向こう側には天国の人たちがいるってことです、ね、つまり通過点になったんですよ。死に打ち勝つ命です。だから霊の国籍、天の国籍は私の魂の国籍は天にあるからです。使命がある限り神様は地上で生かしてくださいます。使命が終わったら天に召してくださる、これが本当の神に作られた人の視点であり生き方なんですよ。皆さんどうですか。このように生きておられたら幸いですね。私はイエスの出会う前は明日死ぬかもしれないから今日は面白く楽しく後悔ないように生きようと思っていました。これは刹那的な生き方と言います。でも明日死ぬかもしれない、今日かもしれないっていうのは変わりません。でも今は違います。神様、あなたの使命に生き切りたいです。全く違うと思いませんか。皆さんもその命を今日神様は持ってほしいと願っております。皆さんどのように応答されるでしょうか。祈りましょう。あなた方はなぜ生きている方を死の中で探すのですか。ここにはおられません。蘇られたのです。天の社会様、感謝いたします。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によると言われました。神様、どうかここに生まれ変えた全ての人がこの復活のイエス様を、十字架のイエス様を我が救い主と信じ受け入れる、個人的に出会い、本当に神様、この地の生涯を生き生きと命あふれたその使命に生きる方を歩むことができて、そして死を迎えてもそれは通過点であり、常しえにあなたと共に歩む、その永遠の命を得ていかれますように、どうか導いてください。祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。